現在は2024年3月29日金曜日です。今はその重苦しい気持ちから解放されようとしている。七度黒地に白抜きののれんを横目で裏口へ回る お天気さんで、勝手口から田舎風の表口へ抜ける通路を見ると小暗くてひっそりとしている。中風脳卒中のご隠居様はいつものように離れて寝ているのだろうが、それにしても誰もいないとは恐る恐るジュース券は店の方へ歩いていくと、机の前に若旦那が難しい顔して座っていた。なんとなくジュース券を慌ててしまう。ええ、若旦那。ジュース券は腰をかがめてお天気の挨拶を言おうと思うが、こんないつもと違う店の様子ではジュース券は後を喋ることができない。若旦那が表を上げてジュースケを見た。ジュースケは 1,2 歩後ろへ下がる。利息元金持って参りましたが、ジュースケは思い切って両手を差し出していった。流したよ。若旦那は立った一言こう言って奥へ入ってしまった。そんなはずはない、そんな釣れない若旦那じゃない。ジュースケは一瞬こう思ったが、結局それは藁でも掴もうとする虚しい努力のようなものだった。彼はしょんぼりと今度は表口から外へ出た。信心深いおくろはなんというか、ジュースケはいっそ死んでしまった方がいいとさえ思うと言って、ジュースケは若旦那を恨んでいるのではない。期限が過ぎているのだから、これは当然のことだ。結局自分が不甲斐ないのだ。家でおふくろは黙って座っていた。そして何も言わなかった。しかしジュースケには老婆がどんなに怒り、そして悲しんでいるかよく分かった。それから3日目の朝、召集令状が町に来た。若旦那もジュースケも召集令を受けた。町では最初の召集令が来た時と同じように興奮した。バスに乗ってジュースケと並んで出発した若旦那は、位牌のことで心を締め付けられる思いであった。竹内一等兵は静かに言った。なんせそれが私には都合ございまして、分かっていただけると存じますが、善良な相撲に純介一等兵は戦線に来てもふるさとの位置を守った。自分のポジションを捨てることはできないのであろう。彼は竹内表次郎一等兵を若旦那と呼び、いそいそと下男のように使える。それは彼にしてみれば、家賃を滞納していても、やはりお袋をその家に置いてもらうありがたさに恩返しをしているつもりなのであろう。あるいはお袋から教えられたかもしれぬ。竹内一等兵はそれだけに相撲に家類代の位牌の件が苦しいというのである。竹内一等兵は泣いているようであった。やがて後ろの向こうで叫び声がして、ゴーゴーと砲が連続的に鳴り出した。昨日の砲兵陣地が火蓋を切ったのである。まだ暗かったが、もはや朝の気配だ。ものすごい砲声に兵隊はブツブツ言いながら半身を起こした。戦線のクソ。前日の有様では、今日あたりこそは攻撃前進であろうと思われたのに、この日一日はそれらしい命令は来なかった。砲兵陣地の攻撃は午前10時頃まで続いた。ずらりとクリークの線に沿った竹やぶを利用し、偽装を施した砲列は一番端の方から順列に火を吹いた。猛烈な方の方向は耳の中に霧のように飛び込んで、頭の上を飛び越えて余韻を残して消えて、これがまた次々と続いた。その激しい戦争の音響は最初僕の頭の中を引っかき回したが、それもいつの間にか慣れてしまった。朝のほのぐらい、ここ戦場一帯は、戦場らしく太陽は暗い雲に隠れ、陰鬱な空気の中に明け、戦争は活気を帯びてきたように思われた。しかし僕たちは何もすることはなかった。のんびりした、そしてなんとなく落ち着かぬ時間が流れた。僕たちはシナミンの寒い宿舎を出たり入ったりして、何かすることを探して、どうせ明日あたりこそ前進命令が来るに違いないと思われたが、踏み荒らされた僕たちの寝室、土間に豆柄や我の敷かれた寝室は、保証の交代や食事のために出入りしておしゃべりをするためにあちこちする兵士の軍家でめちゃめちゃだった。これを一生懸命に清掃したり、台所に入ってシナの鍋や釜を洗ったり、珍しいシナの銃器、家具を見つけてはいい土産ができたと喜んだりした。昨日僕たちが日向はぼっこをした街路は、敵に面しない民家に沿ったこの字型の街路はずっとクソの放列だった。クソはほとんど血を交え、どいつもこいつも柔らかい液体に近いやつばっかりで、そのクソの上に乗っかった紙はほとんど戦線で拾ったシナの黄みがかった紙だった。中には白い柔らかい日本の紙が鮮やかに目に触れた。何しろこれらの数多いクソがずらりと並んでいるところは壮観だった。どうも早くさえ臭い、足の踏み場もノーておらんがクソするところもないぞ。大倉平蔵が大声で独り言を言いながら民家の中へ入ってきた。隅っこでゴロンと寝ている僕を見つけると、脳専用と独り言の続きを僕のところへ持ってきた。そうだな、どうだい、便所をこさえたら寝転んだまんま僕が言うと、うん、そりゃ明暗じゃやと顔を輝かせた。そして彼はくるいと後ろを向くと、とっとと外へ出て行った。何をすることだろう、僕は起きてみようかと思ったがやめて、相変わらず寝転んでいた。面白いことを言い出しましたね。昨夜すっかり心の重荷を喋ってしまったせいか、元気になったらしい竹内一等兵が銃の手入れをしながら笑った。その横でやはり剣の手入れをしながら分解された竹内一等兵の言うて、銃のボルトの掃除を手伝いをしていた相撲木純介が、私もお手伝いをしましょうかと竹内一等兵を見た。いや、いいんですよ、困ったような竹内一等兵に代わって僕が答えた。しばらくすると大倉氷蔵がニコニコしながら帰ってきた。手には朱のりの品の封 当に OK を持っていた。なおこのクソ壺を埋めて加工をすれば満点の便所ができるぞや。僕らはその糞尿壺をそこらに転がすと汚いからあっちへ置けよと兵士の言葉を聞き流して小円化を手にすると外へ出て行った。おい高陽方何やってるんだと兵士の声がすると、うん、便所を作るんじゃわという僕らの声が聞こえた。お前明日くらいここにいなくなるんだぜ。便所作ってどうするんだよ。無駄なことじゃないか。お前だけここでやるのかい。こんな冷やかす声に混じって方々で垂れると草のうてクソって汚いからみんなもここへするんじゃという僕らの声もする。バカな男だと誰かが言ったらしい。何僕ら残った筒抜け声がしたんで急いで外へ飛び出すと、オラは一等兵でも宮相撲の横綱こう洋方じゃ文句あるなら一番取ろうかと軍を抜いて構えていた。怒らぬ彼が怒った時の唯一のポーズである。おいよせや。僕が声をかけた。うーっとうなって僕らは立ち上げ僕の方を見て真っ赤な顔で言う。こいつはアホタレじゃ。アホタレの兵士はこう洋方の勢いに恐れをなして照れ隠しにニヤニヤと笑っていた。ほうできたじゃないか。僕らは奥らのご機嫌を取るようにこう言うと彼は満足して自分の仕事を指さした。土に穴が掘られて例の赤い丘がすっぽりと入っている。今その便所としての外郭工事が始められようとしているのだ。竹や木で4つの柱が作られてその壁となるべき茅のような綺麗布やボロ板が積まれていた。スモギいい心持ち。スモギジュースケはぽっかりと入り口から顔を出した。海に焼けた黒い顔も線区に青黒くなって頬が焦げて目玉だけが光っていた。この男がいかにも律儀な異廃人質の異廃入室の主人公とはどうも見ていられなかった。ほうこれはいいものですわいと心からこの便所作成にサインを表したのはスモギジュースケだった。そして彼はいそいそと僕らのそばに行って木片を拾ったりして手伝いをした。なお戦友なんとこれはええ考えじゃろうがと僕らはこの手伝い人に言った。そうですな、だいたい戦場に来てでも野ざらしでクソは嫌ですわ。やっぱり劣気とした便所でクソがしたいもんですからな。スモギが相づちを言った。二人の心正しい兵士は便所をとうとう作り上げた。まるで古事記の小屋のように不細工なものだったが扉はさっと開くようにできており、素肌の尻を他人に見せずに脱粉するには用は足りるように見えた。僕らは扉を開けて中を覗いて壺がええ、なんと綺麗にアコを塗った壺じゃ。こんな壺にクソを垂れると尻が腫れようぞと嬉しそうに言って、の戦友戦友が一番にしなと僕に言われた。いいよ、僕が遠慮すると二番目はお前の若旦那じゃよかろうが。オクラはニコニコしながら助力者のスモギに行った。スモギジュースが白い花見を見せて嬉しそうに笑った。中敷きを食ってまたしてもぼんやりと部屋の隅っこで僕は寝転んだ。昨夜竹内一等兵の話と保証で刺して眠っていないにもかかわらず大して眠くはなかった。しかしなんとなく身体がだるかった。天井にはすすがあって、ただ横に山をした上に脆い質の瓦が並べられてある。その瓦の隙間から曇った空が見えた。壁は空もこれも瓦と同じ質の土を焼いたものを柱と柱の間に積み重ねてあるだけでスースーと冷たい風が流れ込んでくる。豆柄の節がゴリゴリと背中に痛い。ふるさとの暮らしとなんとかけ離れた世界だろう。音響と土と汗と油と地と軍服の世界、そしてここにはシナ人がのうのうと暮らしていたのだ。まだしっかりと戦場に馴染めない。美しい音楽が聞きたい。こうした耳を破るようなものすごい音よりは綺麗な美しい音楽が聞きたい。美しい本が読みたい。匂い、香り高いコーヒーが飲みたい。欲望と憧れが入り乱れ、そして戦場の音と周期がこれをかき乱す。明日あたりは全身生きているかしら。生命は惜しくない。僕は弱くない。戦場に来てインテリゲンチャ知識階級は弱かったと言われたくない。戦争を反省してその戦闘のたびたびに僕は決して人に笑われるようなことはなかった。いやむしろ勇敢だった。欧州大戦の時、シェルショック、戦争恐怖病にかかった兵士は数百万あったという。僕は平気だ。僕は雑念を捨てるために軍服のポケットから小さな本を取り出した。それは僕の好きなシャルル・ロイ・フィリップの手紙である。勝手なページを開いて読み出す。いつの間にか僕は自分の書斎に寝転んで本を読んでいる錯覚の中に陥ってしまった。しばらくして本から目を離した。外へ出て奥らの作った便所へ入った。赤い壺にはもうだいぶ溜まっていた。そして枯れ草が乗っかっていた。僕は紙を忘れてきたのに気がついて、そしてフィリップの本の数ページを破り取った。いい気持ちだった。ふるさとの田舎の味がしたのだ。ここまでよろしく。ごきげんよう。